聖書をお読み、聖書をお読みします。創世記38章、12節から26節。かなり日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けたとき、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登って行った。その時、タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよ、と告げるものがあった。それでタマルは、やもめの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見たとき彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さああなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は、私のところにお入りになれば、何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくだされば、と言った。それで彼が、印として何をあげようかというと、あなたの陰陽と紐と、あなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて、彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち上がってそのベールを外し、またやもめの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らは、ここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼は、ユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちも、ここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が悪い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの通り、この小ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約三ヶ月して、ユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上、お聞きください。その売春によって、身ごもっているのです、と告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は、舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのです、と言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの陰陽と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女にワーコ・シェラを与えなかったことによるものだ。それで彼は再び彼女に押しようとはしなかった。
現代はどんどん神様の存在を信じない、そういう風になってきています。宗教がこの争い、戦争の原因になるんだというふうにも言います。でもね、皆さん、私思うんですよ。もし、この世界から、その、神を信じる、そういう信仰がなくなってしまったら、本当に世界は平和になるんですかって。本当にみんな、清く正しく、道徳的に生きるようになるんですか？いいえ。この世界中の人が誰一人神様を信じなくなったら、人々はむしろ金を拝むようになるでしょ。また地位を、また知識を求めて争うようになるだけでしょ。で、むしろこの世の中には、この世の中に争いがどんどん増えていくだろうと思います。今も見ている通りです。しかし世界中の人がイエス・キリストを信じたら、この世界に争いはなくなるでしょう。愛であふれるでしょう。みんな喜んでこの神様の教えを守るようになるでしょう。で、社会は平和になると思いますね。で、本当に聞いてみたいんです。そういう人たちに、本当に神様がいないということがそんなに素晴らしい社会になるんですかって。これね、道徳のこの起源というのは、信仰なんですよ。で、信仰なしにその道徳、つまり殺してはならない、盗んではならない、嘘をついてはならない、勧誘してはならないっていう、そういうことは出てこないんですよね。根拠がなくなってしまうんですよ。この聖書、もう一度最初に戻ります。神様は私たちを神の形に、神に似せて作られました。そして非常に良かったというふうに宣言してくださいました。しかし、わざわざ最初の人がその世界を壊したわけでしょ？もう神などいらない。自分自身が神になるんだ。自分が中心で自分を基準に、自分の栄光のために生きるんだというふうに最初の人がそういう道を選んで、そして争いが増えていったんじゃないですか。夫婦の間に亀裂が生じ、また親子の間に、兄弟同士の間に争い、人殺しが、そういうの起こっていくわけですよね。そして、この民族に分裂して争うようになっていったわけですよ。これが、この創世記が最初に語っていることであります。しかし、神様は、この創世記の3章の15節で、その背後にあるこのサタンの勢力を打ち砕いて、神はいないというふうに、また偶像を拝ませるそういうサタンの勢力を打ち砕くために、もう早々とこの地上に神の一人子イエス・キリストを送って、そしてサタンを打ち砕くっていう、そういう計画をお立てになって、その計画をスタートをなさいました。そしてその計画を遂行するために、神様は一人の人をアブラハムをお選びになったわけでしょ。アブラハムと契約を、祝福の契約をお結びになりました。そしてこのアブラハムのとその子孫を祝福し、神の国の祝福が世界中に広がっていくようにご契約なさったわけです。そして今私たちはこの創世記をずっと学んできて、そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブから今ヨセフに移り、そしてヨセフのからちょっと話が一旦飛んで、今ヨセフの、このユダの話に今日見ようとしているわけです。で、アブラムのその祝福の契約が息子のイサクにこう渡されました。イサクから今度はその二人の息子エサウとヤコブ、その弟の方のヤコブに引き渡されました。そしてこのヤコブから12人の子供たちが生まれてきて、男の子たちが生まれてきて、その12人の子供たち、これがイスラエル民族になるわけですけども、そのイスラエルを祝福なさる。その祝福の中、された中でも特別にこのユダが選ばれるわけです。このユダ族からダビデが出て、そして救い主イエス・キリストがお生まれになるわけですね。そういう流れになっています。でね、今日はそのこうしてアブラハム、イサク、ヤコブとして受け継がれてきたその祝福、またその 使命が、その中心がなんでユダになるのかというところを見ていきたいわけであります。本当はこれからこの、37章がこのヨセフの話でした。そして38章だけがユダになって、39章からもう最後50章までもうほとんどヨセフが中心になって物語は進んでいきます。だから当然ヨセフが中心になるはずなんですけども、でもユダ族なんですよ。今日ユダヤ人と呼ばれているようにユダ族にこの祝福の契約がこう移っていくわけですよね。もちろん全部移ったわけですけど、エフライム人、そのヨセフの子供であるそのエフライム人に移ってもよかったんですね。だから今この地上にいるその神の民はユダヤ人じゃなくてエフライム人であっても不思議じゃなかったんですよ。でもユダヤ人なんです。なんでそうなったのかということです。私も分かりません。ただこういうことがあるんだなということを今日聖書の中から考えられることを見ていきたいと思うんです。まずね、最初ヤコブはもうお読みになってますよね。ヤコブは結局2人の奥さんと結婚しますよね。で、最愛の妻ラケル、そしてあまり見目麗しくなくて、そのヤコブからあまり愛されなかったレア、この2人の妻から12人の男の子たちが生まれるわけです。でも神様は愛されなかったレアを慈しんでくださって、レアからルベン、シメオン、レビ、ユダという続けさまに4人の男の子が生まれるわけですよね。で、そのレアは愛されながゆえに妹のラケルを妬み、そしてこの何としてもその夫のヤコブの愛を勝ち取ろうとして、そしてそのいう名前をつけていくわけですよ。それがルベン、デビ、ユダにそういう名前が付けられています。皆さんご存知の通りです。で、しかしユダが4番目のユダが生まれた時には、彼女の心は主に向かったんです。今度は主を褒めたたえようというふうに言ったんですよ。で、主を褒めたたえる、褒めたたえるというその言葉からユダという名前が付けられたんです。そういう名前なんです。そういう、名前を受けて、このユダはこの地上に生を受けた人でありました。そのユダ、この38章のところでこういうエピソードが語られていくわけです。で、この37章のところで、その前の37章のところでは、この父親に愛されない10人の兄たちが父親のエコひいきを受けているラケルの長男であるこのヨセフに妬みを持って、そして殺そうと図る。でもユダがその殺すぐらいだったなるならば、ミディアン人に奴隷として売ろうと提案して、そしてこのヨセフはエジプトのに奴隷として売られていくことになるわけです。で、その後の話でありますけれども、ユダにはエル、そしてオナン、シェアという3人の子供がいました。その長男のエルがタマルという女性と結婚いたしましたが、このエルは神を怒らせるようなことをしていたので死んでしまいます。で、この長男であるそのエルが死んだ時にはタマルとの間には子供がいませんでした。その時どうするかというと、この弟であるオナンがその兄嫁と結婚をして、そして子供を男の子を産ませて、そしてその男の子を兄のエルの子供として、そしてこのエルの家系を家を継がせるようにするわけです。で、これはオナンにとっては自分のためにならないと、その生まれてくる子が自分のものにならないのを知っていたので、その結婚しないわけです。それを拒絶するわけです。ユダがそうしなさいって言ったんだけども、それをしない、これをレビラート婚というふうに言うんですけども、その義務があった。弟は必ずそして兄嫁と結婚して子供を残さなきゃいけないと。でもそれを拒絶したんです。で、それが神を怒らせてオナンまで死んでしまうんです。残ったのは三男のシェアだけです。でもユダはこ このシェアも失ってしまうんじゃないか、このタマルと関わったらシェアまで死んでしまうんじゃないだろうかというふうに恐れて、そしてユダはシェアがまだ成人してませんでしたので、タマルを実家に帰らせるわけですよね。そしてシェアが成人するまで待てっていうふうに言ったわけです。しかしユダはこのシェアが成人してももうタマルを呼ぶことがありませんでした。怖かった。3人子供を男の子を失ったらどうするんだということです。ある日このユダが羊の毛を刈るためにティムナに向かいます。でそれを聞いたその実家にいたタマルがですね、このその道筋に立って、そして遊女の姿をして、そしてこのユダを招き入れるわけです。まあタマルもタマルですけど、ユダもユダ、ホイホイとそんなふん、その遊女のところへ入ってしまうんですね。そしてその時は用意がなく、それと支払うものがなかったので、それで後でヤギを送るからという、でその印として人形と紐とそして杖を、自分の持っているその3つのものをそのタマルに渡したわけです。その時にはこの遊女となっている女がタマルとは思いもしなかった。それから3ヶ月してこのユダのもとに、情報があります。それはそのタマルが遊女になって、しかも子供を宿してるっていうふうに、そういう情報が入ってきた。もうユダは烈火のごとく怒って、そんな女は引き出して焼き殺してしまえっていうふうに言うわけであります。そしてその通りこのタマルが引き出されました。そのタマルはその時にね、その自分が身ごもった相手というのはこれを持ってる人ですっていうふうに、その陰陽と紐と杖を指し示すわけであります。それを見たユダ、これはまさに自分のものであると。さて皆さん、その時どうします？どうする？この自分の恥がバッと出てしまうわけですよ。これね、これを握りつぶすっていうこともできないわけじゃなかっただろうと思います。つまりもうタマルを有無を言わせず焼き殺してしまうと、もう知らぬ存在なので、シラを切ることもできなかったわけじゃない。でもここなんです。なぜユダがこの祝福のを継承する中心になっていくのか、ここなんです。ユダは自分の不正を即座に認めたということなんです。彼はこう言います。26節あの女は私より正しい。この38章あまり詳しく話はしませんけども、皆さんはもう聞いて、お読みになっても、なんでこんなドロドロとした忌まわしい話がこんな聖書に出てくるんだろうっていうふうにね、思われますでしょ。つまり舅と嫁と のしかも友情 との関係で子供ができちゃうんですよ。でもね、この章の中で一番輝いている言葉がこの言葉なんです。あの女は私より正しいって、これが38章で一番輝いている言葉であります。ユダは、この、タマルにたとえ自分の咎を認めたとしても、このお前も悪いと、そんな遊女になってっていうふうに、私を騙したりしてっていうふうに言うこともできた。しかし一切タマルを責めないで、あの女は私よりも正しいと答えた。この霊的な気づき、このへりくだり、この悔い改め、これがユダの家系を救った、いや、そしてイスラエル全体を救うことになります。自分の不義をごまかさない、沈黙にも逃げない、 そのまま即座に告白する、私が悪いと。それがユダの家系に祝福をもたらすことになります。これね、こう想像しただけでちょっとすごいことだなと思いますよ。だってね、もう気持ちはもうタマルを焼き殺すつもりでこう向かい合ってきてるわけでしょ。それが突然その相手が自分だったって見せつけられて、こう怒ってた、いやもう手を振り上げてた、その手をこう下ろさなきゃいけないわけでしょ。これちょっとみっともないですよね。男としてちょっと、うん、このままというふうに思ってしまいますよね。しかし即座なんですよ。あの女は正しい、私よりも正しい、一点自分の非を認めることができた。自分のメンツを立てるために意地を、また自分の非を隠すためにも意地を張らなかった。これができた人だったということなんですよ、ね。皆さん、この自分の非を認める、自分の不正を認めるっていうのはこれ結構大変なことですよね。相手が悪いと思っているときに、喧嘩をしたときなのに、ね。私、八木重吉っていうクリスチャンの、もう昔の人ですけども、詩人がいますよね。あの人の中の、詩の中で唯一記憶に残っているのがこれなんです。私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草の上に座ればそれがわかる。私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草の上に座ればそれがわかるって。この光景ちょっと起こしてみてください。青空で、そして自然の中に自分一人座って、あるいは寝転んでる、座っている、そして空を見上げる、自然の中に包まれている、上を見上げる、それは主を見上げることですよね。その天と地のその自然の中に自分を見たら、ああ、私が間違いだった、私が間違いだったというふうに言える。このへりくだり、この悔い改め、この柔らかさ、このユダがそれを示しました。そしてね、なぜユダが選ばれたか、まあ、それが一つの理由ではないとは思います。むしろ選ばれていたからそういう行動になったんだろうと思います、おそらく。でもう一つ、それは、まあ、この後、39章からヨセフの話がどんどん進んでいくわけですけども、皆さん、まあ、ご存知でしょう。このユダがエジプトにおられる、でエジプトで艱難辛苦、そしてそれを耐えて、そして主が共にいてくださって、彼はそのエジプトで宰相にまでのし上がりましたよね。その苦節17歳の時でこう売られて、30歳でエジプトの宰相になりまして、それから7年の豊作があって、それでもう20年経ってますよね。でそうしてからこの再び、この兄たち、自分をエジプトに奴隷に売った兄たちと再会することになる。でしかし自分の正体はしばらく明かさないというふうになるわけですけども、この中東一帯に大飢饉が起こる。で大飢饉が起こって、ヤコブの家でも飢えてきた。しかしエジプトには穀物があると聞いた。それで10人の兄たちが、このベニヤミンはその家に残しておいて、10人の兄たちがエジプトに行く。そこで宰相に会うことになる。そしてその自分たちのはどういう家族かということをこの話をする。そして、その穀物を買って、そしてまたヤコブの家に帰っていくわけですよ。しかしその穀物も尽きてしまう。で尽きてしまった時に、またそのエジプトに戻って、その買いに行かなきゃいけない。でも買いに行くためには、その宰相から言われていた、今度来る時にはその一番末の弟ベニヤミンを必ず連れて来いと言って言われていた。でベニヤミンを連れて行かないと穀物を買うことはできないわけです。でいよいよその時が来た。 でもヤコブは絶対にベニヤミンを手放したくはない。このベニヤミンというのは自分の最愛の妻ラケルの忘れ形見であると。で、自分のその最愛の妻ラケルのもう一人の、まあ、その息子であったヨセフは死んだと思っている。残っているのはベニヤミンだけ。絶対に手放したくない。絶対にエジプトにやりたくない。でもやらないと穀物を買うことができない。で、その時にユダが父親の前に出ます。私がベニヤミンを保証します。私が全責任を負います。ベニヤミンを連れ帰ってこなかったら私はどのようにでもなります。そのように自分自身を投げ出してその父親を説得するわけです。そしてベニヤミンを連れてエジプトに行くと、そのエジプトに行ったら今度はその宰相であるヨセフがこのベニヤミンだけを残してもう兄たちは帰れ、お前たち帰れというふうに言う。そう、まだそのヨセフだとわからないそのダビデがですね、ユダが、そのヨセフの前に出て言うわけです。私は父に絶対にベニヤミンを連れて帰るというふうに保証しています。この子を連れて帰らなかったら父親がどんなに嘆き悲しむことか。私は自分自身が奴隷になるから、自分自身が奴隷になるからこのベニヤミンを父のもとに貸してほしいというふうに言うわけですよ。そうやって自分自身を投げ出して自分の命を投げ出すような形で奴隷となるよう、そういう保証を持って、そしてベニヤミンを助け出そうとするわけですよ。父のもとに返そうとする。このユダの姿勢、自分自身を犠牲にして自分自身が奴隷になって、そしてベニヤミンを救い、また家族全体を救うっていうふうに、そういう姿勢を取ったんです。これがユダ、そしてユダ族を祝福することになったんです。皆さんね、ユダはキリストと同じことをしているんですよ。いわば、この自分が奴隷になる、イエス様も神の子としてのあり方を、神としてのあり方をお捨てになるとは、お捨てになれないとは考えないで、人となって使えるものの姿をとってこの地上に、しもべとなってこの地上に来られたわけです。そして自分自身の命を投げ出してくださいました。そして私たち罪人をこの罪の滅びから救い出してくださるわけです。いわばユダは同じようなことをしたわけであります。こうして確かにこのヤコブの子供12人がアブラハムの契約の祝福を受け継ぐことになるんですけども、アブラハム契約の祝福を受け継ぐその中心となった、なっていくのがこのユダ族なんです。そしてユダ族からやがてダビデが出て、ダビデからイエス・キリストへとつながっていくわけです。皆さんね、私思うんですよ。なんでヨセフじゃないのかって、そう思いません？だって、まあ、ヨセフはヤコブに愛された子。そしてね、この後、ヤコブは誰に祝福を受け継がされるかというと、ヨセフの子供たちなんですよ。実は確かに12人全部集めて祝福はしてますよ。でも特別、あのアブラハムがイサクを祝福し、イサクがヤコブを祝福ししてきたその祝福をヤコブは誰に渡したかというと、ヨセフなんです。ヨセフの子マナセとエフライムなんですよ。どちらかというとエフライムなんです。そして確かにエフライムから今度ヨシュアというその人物が登場して一時期イスラエルをリードするんです。でもヤコブはエフライムだったんですよ。しかしそれから時代が過ぎたらユダなんですよ。ユダが受け継いでいくんです。そしてね、不思議なことに自分がベニヤミンの代わりになって奴隷となるといったそのベニヤ民族とユダ族は一緒になっちゃうんですよ。実は 十二部族の中でベニヤミン族とユダ族っていうのは最終的に一つになっちゃうんですよね。不思議なことだと思いますよこれ。でもね、もう一度言います、なんでヨセフじゃないのかって。だってヨセフが苦難を浴びてやったわけでしょ。十人の兄たちに売られたわけでしょ。でそれでも神が共にいてくださって、そして耐え抜きました。そしてあのポティファルの家ではその奥さんから言い寄られた時もその誘惑を断ち切った男でしょ。ユダなんかはのこのこと自分で遊女のところに入ってるような男じゃないですか。女に弱かったわけでしょ。でもあの美男子だったヨセフ、誘惑されてもそれを断ち切った。でそのためにあ帰ってその濡れ衣を着せられて牢獄に入れられたわけでしょ。それでも彼は希望を失わなかった。神が共にいてくださって、彼のなすことを栄えさせてくださって、そしてそういう苦難を経ながら忍耐に忍耐を重ねて最終的にそのエジプトの宰相になる。エジプトの宰相になって自分の父の家、そのイスラエル12人の子供たち全員を救った男じゃないですか。当然ヨセフにその祝福の中心としてのこのものが流れていっていいはずなんですよ。でもユダなんです。ユダなんです。本当に不思議だと思います。でも今日ここに見たこのこと、あの女の方が正しい、私が間違っているっていうその悔い改めをすることができたということ、そして自分を投げ出してベニヤミンの身代わりになり、そして一族を救ったということ、この二つですよ。わかるのは。そしてね、皆さん考えてみてください。このユダがこうして父ヤコブに仕えたんですよ。だって本当だったら嫌でしょ。自分のお母さんであるレアは父ヤコブに愛されなかったんですよ。ラケルの方のそのヨセフとベニヤミンが溺愛されたんですよ。自分たちは愛されなかった母の子で、そしていつもこのヨセフとベニヤミンが守られてきたわけですよ。自分たちは守られてこなかったの、どちらかというと。それでもそんなことをした、エコひいきをして愛されなかったその自分が、それでもヤコブを、父ヤコブに仕えたの。自分を犠牲にして愛されたベニヤミンの身代わりとなったんですよ。これすごいと思いますよ。これができたんです、ユダに。しかもこのヤコブっていうのはあまりリーダーシップが取れない、ちょっとあまり頼れないようなふうに見える。本当だったらこれルベンもそうだったし、そのシメオンとレビもそうだったんですけども、父親はもう無視して行動しても不思議じゃない。でも四男のこのユダはその父を大切にして仕えていったんです。ユダは選ばれていたん。でも選ばれてるって意識はない。でも選ばれた者としての信仰で行動をしていった、そういう男です。だからマタイの一章のアブラハム、ダビデ、イエス・キリストの系図ってありますよね。で、あそこでアブラハム、イサク、ヤコブと出てきて、そして当然のことながら次ヨセフじゃないんですよね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてユダなんですよ。で、しかもその書かなくていいのにわざわざユダはタマルによってペレツですか、ペレツとパレスとザラが生まれってなんです。まあ、このこっちの創世記の方ではペレツなんですけども、そのペレツが順番にこのダビデへとつながっていくわけです。で、それでもね、わざわざなんで書くの、そういうこんな話をもう消したじゃないですか。 しかも舅と嫁のそういう遊女の関係で生まれた子供がイエス様の家系になるわけでしょ。隠しておきたいじゃないですか。でもわざわざそれをタマルによってと書いちゃうんですよね。これも面白いと思います。でさらにそこから遊女ラハブが出てきて、そしてさらにバテシバの話が出てくるわけでしょ。ダビデとバテシバの間にソロモンが生まれるっていうような、そういう話もずっと続くわけですよ。わざわざそういう罪の歴史をあらわにさせているのがマタイの一章の系図ですよ。ヨセフだったら綺麗だったでしょ。綺麗ですよ。しかしユダなんですよ、不思議なことに。でも最終的にこのマタイの系図、アブラム・イサクの系図の最後にイエス・キリストが来られて、そしてこの系図を最終的に終わらせられるわけですよ。もうここで終わるわけです。イエス・キリストで終わるわけです。そしてイエス・キリストから私たちなんですよ。イエス・キリストによって新しく生まれた私たちが系図を受け継いでいるわけです。私たちが今イエス・キリストを信じる子孫として、アブラムの子孫としてここに今いるわけですよ。私たちもまたユダです。でもユダであってもキリストの系図に乗るわけです。ユダは命を懸けました。石破茂さんがね、石破茂さんって、まあ、自民党 の、 次期総理って言いますか、になる人なのかもしれません。ひいおじいちゃんあたりが明治の有名な、あれ何て言いましたかね、有名な牧師の牧師なんですよね。で4代目が5代目なんです。でその信仰は受け継がれてきている。まあ、彼女自身がクリスチャンかどうかっていうのはちょっと疑わしいんですけどね。でも彼がこんなことを言ってます。最近ですが、政治家が暗殺されることのない時代はいい時代だ。しかし命を懸ける政治家がいないということでもあるということです。逆に言えば、つまり現代命を懸けて自分の信念を押し通す政治家がいないということです。だから結局暗殺される人がいないということにもなるんだろうと思います。戦前はありましたからね、戦後もありました、確かに。でもそういう時代になっちゃった。でもこのユダ、自分の身を投げ出したということです。そしてこのユダは人に仕えてへりくだる、そういう人だったということです。皆さんね、まあ、もうすでにいくつかのグループではこのことをお話したんですけども、皆さんこの教会でイエス様以外で一番偉い人ってのは誰だと思います？この教会の中で、実際にこの私たち含めて全員ですよ、一番偉いのは誰だと思いますか？千春、誰がこの教会の中で一番偉い？偉そうな人偉そうな人が一番偉くないんだよね主の前ではね。誰が一番偉い？言えない。え、千春です。千春が一番偉い。いや、そうかもしれない、本当に。皆さんね、よく覚えておいてくださいね。この教会もうずっと最初から言ってるはずなんですよ。もう聖書にのっとってます。で、このイエス様の弟子たちが我々の間で一番誰が偉いかっていうふうにどんじゃいましたよね。あの時イエス様何ておっしゃいましたか？何ておっしゃいました？律、使えるものですよね。そうですね、使えるものが一番偉いとおっしゃったんです。だからイエス様は使えるものになられたんですよ。偉いから、偉大だから使えるものになられたんです。使えるもの、自分を低くするもの、へりくだるものが一番偉いんです。皆さん、モーセがなぜ偉大なんですか？モーセは確かに出エジプトをいたしました。数々の奇跡も起こしました。 でもね、それだけで偉いんじゃないんですよ。でも彼がそれがゆえに高慢になったりね、自分を何者かのようにそして威張っていたら彼は偉大じゃないんですよ。民数記の12章の3節にこうあります。モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったということです。非常に誰にも勝って非常に謙遜であったということがモーセを偉大にしているんです。私たちはこの地上で、この地上で、その、先ほど言いましたように、神がいないんだったら、お金がある人が一番偉いかもしれない。知識がある人が一番偉いかもしれない。権力のある人が一番偉いかもしれない。争いに強い人が、戦争に強い人が一番偉いのかもしれない。しかし、そうではない。この神の国では、神が全てを支配しておられる、この世界においては、へりくだるもの、使えるものが一番偉いわけです。私たち牧師もこの信徒の一人であります。使えるものになっていかなきゃいけない、へりくだっていかなきゃいけないわけです。でもこのユダはそれができたわけです。この今度は主を褒めたたえようと言って生まれた子供、レアが褒めたたえるっていう意味でつけたユダというこの人、彼がこの今日のユダヤ人、ユダ族、ユダヤ人の名前になっていった。この方からイエス・キリストが生まれて、そして私たち今日その祝福を受け継いでいるわけです。私たちもみんな、まあ、皆さんそうですけど、私も大したことない、もう本当にさまざまなドロドロしたものを過去を背負っている。でもユダに習いたいと思います。そしてこのイエス様が全てをこう負って、そして私たちのために死んでくださった、そのことを思い、このへりくだり、また使える、悔い改めるに早いという、そのユダのを受け継いでいきたい。それが祝福を受け継ぐことであります。天の父なる神様、私たちは今キリストを、あなたの一人子イエス様をこの地上に迎える喜びにあふれています。そのイエス様がアブラム、イサク、ヤコブと来てユダから、その家系から出てこられたことを、なぜユダだったのかということを見ました。神様、私たちもヨセフのようでは決してないと、むしろユダのような面を持っている、そういうものでもあります。でもそのようなものであっても、即座にあの女は私よりも正しいと告白できる、そして使えていくことができる、へりくだることができる。どうぞそのユダの受け継いだ祝福を私たちも受け継いでいくことができますように、我らを導いてください。主はありがとうございます。しばしどうぞ各自お祈りください。